こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは、こんにちは。すいません。バイリンガルニュースでは、日本語と英語でニュースを紹介しています。今日は特別編ということで、ゲストが来てくださっています。文字起こしのテキストも同時リリースしているので、確認してみてください。ついに来ていただきました。広島直樹さんです。イェーイ
!N さん。
こんにちは。
ようこそ。
来ちゃいました。
リビルドをお聞きの皆さんはもうね、大好きだと思うんですけれども、私が勝手にずっと、直樹さん大好き大好きって言っていて、ついにゲストで来ていただいたんですけれども、it's so crazy to like, なんかその、今、さっき初めてイヤフォン越しに声を聞いて、本物だって言ってすごい呆れられてしまったんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
直樹さんはサンフランシスコにお住まいですよね。
なんて言うんだろうね。日本にこう、まあ、帰ることあんまないんだけど、で帰った時に、たまたま例えば、その美容院に行ったりとか、なんか、そういうのあるじゃない？で、その時に、お仕事何されてるんですか？まあエンジニアです。どこお住まいですか？なんて言うんだろうなって思うんだよね。なんでかっていうと、サンフランシスコっていうふうに言うと、サンフランシスコ市には住んでない。ので、ここに住んでる僕、まあ地元の人に言うときは何々市っていうふうに言えばまあわかるからそうって言うんだけど、その辺に住んでない人にに言うには、なんて言うか問題っていうのがあって、サンフランシスコっていうのは間違ってはないんだけど、サンフランシスコに住んでる人からすると、高いタックスを払ってサンフランシスコに住んでるのに、お前はそのお金を払ってないのにサンフランシスコを名乗る資格はないっていうことは言えるよね。川崎に住んでるじゃないか、お前。なんで東京って言うんだよ。そういう的な。なので、サンフランシスコって言うんだけど、日本の人には。サンフランシスコ市には住んでない。
なるほど。
はい。でも間違いではないんだよ。サンフランシスコベイエリアって言われる場所なので、ここは。ベイエリアっていうのもまた、なんていうのかな。難しいというか。ベイエリアではちょっと面白い話があるんだけど、まあ、話脱線してるとキリがないんで。
基本全部脱線なんで大丈夫なんですけど、うちは。
そうですか。それよかった。ベイエリアの話していいじゃん。
ぜひぜひ。
日本にこう住んでた時に、ネットで友達になった人がいて、その人が、その当時ね、何年前だろうな、20年以上前なんだけど、25、6年前だと思うんだけど、メールでこう自分の名前を最初に書いて、アットどこどこってどこに住んでるっていうのを書くのが流行ってたのね。今もあるの、文化なのかどうかわかんないけど、その当時はそうやってあって、アット名古屋とか、アットなんか、三茶とか、なんかそうやって名前の下に、名前の横に書くっていう、そういう文化が一時あって。で、その知り合った友達は、アットベイリアって書いてたのね。96年とかぐらいの時に。で、ベイリアって言われてもね、日本に住んでて、もちろんサンフランシスコベイリアだってことは もちろん全然僕知らなくて、ベイリアって、だからどこのベイだよ。ベイいくらでもあるだろうって、三河湾だってあるしね、東京湾だってあるし、ね、どこの湾だよって思ってたんだけど、聞くと、なんか、なんか無知だなみたいな感じでこう言うのその人は。10以上上の人なんだけど、多分10歳、15歳ぐらいの人で、すごい厳しい人で、つまんないこと聞くとつまんない質問だっていうか、そういうタイプの人で、ベイリアって何って、そんなことも知らないのかって言って答えてくれないのね。でもそのベイリアっていうのはどこなのかずっと分かんなかったんだけど、長いこと。で、まあ、後でこう、他の人とかから聞いて、で、教えてもらって、そしたらその人もなんかベイエリアっていうのはまあさすがに、こうちょっと省略しすぎだから、北かベイエリアって書くようになったのね。北っていうのは漢字の北で加える、カリフォルニアの加えるって北かベイエリアって書くようになって、で、まあ一応かっていう書いてあるからカリフォルニアってことはまあ分かって、北だから北の方なんだなと。でもカリフォルニアの北とか南とか言うともう分かんないじゃない。西海岸とか東海岸とかいうぐらいしか、ね、東海岸にニューヨークがあって、西海岸に LA がある。以上のことは知らなかったから、まあなんかカリフォルニアのどっかにベイエリアって場所があるんだろうな。ね、ベイエリアって一人で勝手にこう、ベイエリアを取り上がってって思ってたのね。ベイエリアなんて他にもいくらでもあるじゃんかと思って。 で、こっちに住んでる、この辺に住んでる日本の人は、みんなベイエリアって気楽に言うんだけど、それはなんでかっていうと、英語でもベイエリアって言うんだよね、ここは。
うん、
で、英語でベイエリアっていうときは、ザ・ベイエリアなんだよね。ザがつくので、ただベイエリアって言ってるのじゃない。なんで、ベイエリアはいくつもある。ね、タンパベイもあるし、サウスベイもあるんだけど、ザ・ベイエリアって言ってるから、ここのことを言ってるっていうのは英語でははっきりしてるんだけど、それを日本語するとザをいちいち言わないから、ただベイエリアって言ってるから、聞く人からすると、なんでお前が一人で全部ベイエリアを代表してんだっていうふうに思うだろうなっていう。それはなんかいつもベイエリアって言いながら思うんだけど。うん、っていうのをこう日本にいた時にベイエリアって書いてる人に思ったことをいつも思い出して、そうやって言うとカチンとくる人いるだろうなって。
The word ベイエリア sounds so weird to me now after you've said it so many times.
ゲスタルト崩壊的な。
おかしくなった。
もうおかしくなった。
直樹さんはアメリカ移民、アメリ、だからもう日本、日系アメリカ人っていう言い方なんですかね。普通に移民、アメリカ人、
アメリカの国籍を持ってるのでアメリカ人だけど、
うん、
生まれも育ちも日本だし、
うんうん、もう何年ぐらいですか、アメリカは。
23年ぐらい。
そっか。
うん、アメリカ来て。
Do you feel American? Do you feel like you're American? Like, it's kind of a weird question.
By American, right? I'm an American. I think I'm more American than the most of the American.
Wow.
That's what I feel. I say that you know, okay, you're from Japan and you're from originally from this and what do you mean? Nobody is from originally from here, mm-hmm. other than the, you know, native people, right? So
yeah.
Mm. So in that sense, I'm more American than most of the stupid white people. That's what I think. I don't know. That's what you were asking about.
Well, that's an American mentality to have. Like, that's what makes America great, right? So anyone can go there and be a true American and feel like they really are American. You know?
Yeah. That's why many of those stupid, political and trash talking that piss me off, and those entitled brats and piece of shit.
What do you make of the political situation in the United States right now?
It's horrible. I'm almost giving up.
Are you tired? You're getting tired of it?
Yeah, sick and tired, but it's more like sad.
Mm. Mm.
It's
like a tragedy. It's really sad. You know?
Yeah, tragedy, yes. And I'm almost giving up to hoard my hope to this country. So maybe I should move to Canada or somewhere. I don't know. You know, when Obama became the president, many people said that we have to go to the other place and blah, blah, blah. Those,
mm-hmm.
you know, there are a bunch of those stupid people. But when Trump became the president, many people said that, we have to move to Canada, blah, blah, blah. And I was like, no, we have to fix it. We should just work on this, the stupid president, and we should fix it, and blah, blah, blah. But the thing is, this country, it's been disappointing me way too much. So I can't be proud of, saying that I'm American to the Japanese friends anymore.
Mm.
Sad.
The election is coming up, though, yeah?
Very soon.
Yeah.
Very soon. どうなるかな。どうなると思います。
まあトランプはさすがにちょっと運が悪かったっていうとなんか変な言い方になっちゃうけど、まあ今回のこのパンデミックで、うん、14万人以上も死んでんのかな。うん、で多分11月のぐらいの時にはもう20万人。は超えてるって言われてるんで、さすがにそれでもサポートするしょうもない人たちはそんなにたくさんいないんで、まあ2割3割ぐらいの人は何があってもトランプなんだけど、でもまあ6割7割の人はさすがに無理でしょこれはっていうんでバイデンになると思うけど、うん、バイデンになっても別に今よりかもちろんいいんだけど、 そのトランプの前と比べたら別にそっから良くなってるわけじゃないんで。
うん。
うん。
Do you think people would be?
非常にこう。
Oh, sorry. Go ahead.
What's it?
Oh, do you think people would be voting for Biden or against Trump as a as a motivation?
Both. I think both.
Both.
I think I would do both for both reasons.
Mm.
I can't support Trump for any reason.And I don't support Biden, but what can I do? Bernie is not there. So I should be right Bernie, but you know, I can't do that. So unfortunately.
So you think Biden will probably...
Biden is going to win. Yes, Biden is going to win. And I'm not sure about the Senate, but probably it's close or hopefully...Democrats win the Senate so that we can have some control. But I'm not completely hopeful. Americans are too stupid.
What do you think? What do you think would happen after the election if Biden wins? Do you think political...
Trump is not going to leave, right? He has no reason to just, you know, the...
Trump's not going to Canada.
I'm looking forward to seeing what's going to happen. I wouldn't be surprised if he decided to just stay White House for a lot, much longer than the allowed. Yeah. He's okay, right? Because he's just a TV, reality TV show guy.
Uh-huh.
So, he doesn't care anything much. So he can just make it, stupid fiasco and, for the marketing.
But
maybe to sell his book, or I don't know. I don't know. He's too stupid to understand, in my opinion.
What do you think will happen socially? Like the social rift? Like are you familiar with the concept called the Overton window?
No.
So the Overton window is...
I heard that term, but I haven't learned.
So it's the... defined as the range of ideas that are tolerated in public discourse. And so right now there's sort of a breakdown in discourse, and there's a lot of division between the political sides, and people are very hostile to the other side politically. Will that... So the Overton window is sort of a metric for measuring that... how far we are from an equilibrium in discussion politically. So right now, people tend to view other people's opinions as extreme quite easily, more easily than like 10 years ago, for example. So like the big question...
Go ahead.
The big question I have is after the election, you know, will this naturally repair itself, or will it persist, or could it get worse? You know,
my view is it won't change. It's damage has been done, and it gets worse and worse. And I don't see any good that's coming.
Seems really pessimistic.
I'm trying to see how they see my view extreme when I say some fair. Argument like police shouldn't kill black people just because of that they're the skin. Black lives matter, and if you say all lives matter, that's bullshit. And my opinion is that affirmative action is necessary for whatever reason. It's unfair. Yes, I agree that it's anti-discrimination or whatever you can say We can't just say, okay, everything, forget everything today, and we are going to be fair today. It doesn't, fix the damage already made. We have to do some unfair, the favor to those damaged the group to make even and a longer period, is my opinion. So that's why I often say that some type of affirmative action or reparation or whatever is necessary in a sense, to some extent at least. And that's extreme from from them. And I always trying to see how they can see me as extreme, crazy Californian communist or something. I have actually a couple of friends in there who support Trump. I don't know if I can call them the friends anymore, but one of them actually is the reason why I came to the U.S. I can share that interesting story later. But one of them is a Trump supporter.
Well, I hope you can remain friends somehow. You know, one of the tragedies is human.
We decided not to be friends anymore. So we are friends. Don't know if it's a proper term to call him friend, but we talk, we chat once a year or two, or we don't hate each other. I don't know. We might hate each other, but we're stable, right? We're stable, and I despise him, and he despised my idea, and he often called me just Cali guy or stupid Cali boy, and he's in the Georgia. And
does he watch Fox News while you watch CNN? Is this like?
It's funny thing is that I had no idea what he was talking about when I came to the U.S. Right, back in 1997. And when we discussed something about politics, I was not interested in politics at all at the time. Mm-hmm. I didn't care. Well, actually, I was, but I wasn't paying attention to the American politics at the time.
Mm. Were you happier?
American people are too stupid. That's why there is the discrimination. I had a much, much simpler, the naive view, and probably the most of the Japanese still hold. Mm. I was like, I don't discriminate anybody. And that's what I was feeling at the time. And when we discussed something, and sometimes he mentioned some words, and I had no idea at the time, and he mentioned that you must be listening NPR too much, and I have no idea why. I understood that his implication by saying that, and and also that he said that you should listen to someone like Rush Limbaugh or something, and I had no idea who the hell that guy is at the time. Rush Limbaugh, change name, whatever. I don't.
Were you listening to NPR?
So that was a kind of clue. But at the time, I had no idea. I just realized that what he meant, what he's talking about, who he's talking about, and what he was telling me at the time, like 10 years later, and moving to the Bay Area from the New York, and learning more and more, and into the politics and American history, then Rush Limbaugh or Ben Shapiro and those crazy people. Then I realized that, oh, this guy is what he was talking about. Oh my God, he was crazy. I had no idea and how crazy he was at the time. He was extreme guy, but
some of the
argument he makes is kind of makes sense sometimes, right? So that's your opinion, and I have different opinion, and we have a good friendship at the time. But now that we live in the really apart, so he's in Georgia, I'm in California, so we don't talk every day anymore. Mm. We just chat. I'm in the East Coast, so where are you right now? Then let's have drink or something. I'm in San Francisco for a business trip. What's the plan for this weekend? Have a drink. Then we drink and we just regret why we are doing this. And
it's like an ex-girlfriend or something.
We maintain that. We haven't decided not to. This is wasteful. Don't do that. He's not too stupid. He's a racist. That's it. And I'm probably a racist, but not that bad racist. Right? So I know that I shouldn't be that biased. I try to make sure that I don't make those racist slur or something in drinking sometimes. Yeah, when I do that, actually I do it in Japanese. That's why it's probably easier to
how was he the one that got you to move to the United States?
Yeah.
Yeah. interesting, right?
Mm-hmm.
その、最初、お仕事の関係ってことですか？お仕事でアメリカに行かれた感じですか？
それも面白い話があって、またそれに答える前にまた全然脱線するんだけど、
うん、
その日本にこう行ったりとかさ、こう、するじゃない？こっち引っ越してきて、
うん、
最初のなんか3、4年ぐらいは多分毎年1回ぐらいはなんかなんだかんだ行ってたと思うね。今はもう多分3、4年に1回行くかどうかぐらいなんだけど、そんなに行かないかもしれないぐらいだけど、うん、で、こう行った時に、こう、どこに、何されてるんですか？どこにお住まいですか？って、ニューヨーク。その時はコネチカットに住んでたんだけど、まあ、コネチカットって言っても意味わかんないじゃない？何それっていう。聞いたことはあるけど何かわかんないじゃない？で、コネチカットの中でも、まあ、わかんないと思うけど、まあ、ちょっと出っ張ってニューヨークに入ってる部分があって、コネチカットって。まあ、ほぼ、まっすぐ線についたら、引いたら本当はニューヨークだったんだけど、まあ、なんだかしらの、まあ、金持ち同士の話で、ここはやっぱコネチカットにしようってなったんだろうなっていう場所があって、その一角に住んでたのね。なので、まあ、通勤圏内、マンハッタンで、で働いてる人が住んでる、最後の駅の、から2、3個ぐらいのところ、内側に住んでた。ので、まあ、ニューヨークって言っても嘘ではないんだけど、でもまたそこに住んでるときにどこに住んでるのってニューヨークって言うとマドソンになるんだよね。この近くだからね。で、しかも、ニューヨークで面白いのは、ニューヨーク市に住んでる人は、ニューヨーク市、ニューヨーク州ニューヨーク市だから、ニューヨークニューヨークじゃない、住所が。
うんうん、
だからニューヨークって言うわけ、すぐに、
うん。
だけど、その、なんだろう、ホワイトプレーンズとか、ね、そういうとこに住んでる人は、ホワイトプレーンズ、ニューヨークだから、ニューヨークじゃない、ニューヨークステートだけど、ニューヨークって言った時に、こう、含んでいるニューヨーク市ではないわけだから、どこに住んでるって言った時にニューヨークって言うべきではないっていう。
うん。
べきではないってことはないんだけど、ニューヨークではない。ああ、そう、ホワイトプレーンズかっていう。ニューヨークではないみたいな。そこでまたニューヨークに住んでる人は、ニューヨークタックスを払ってるから、ね、ニューヨークに住んでるんだ、俺はって。川崎に住んでるくせに東京って言うな、的な。まあ、そんな感じだけどね。まあ、そう、立川と比べたら川崎の方が東京だろうと思うけど、でもまあ一応、こう、東京都内ではないので、東京って言わない。的な意味で言うと、僕はコネチカットに住んだんだけど、川崎だ、でもニューヨークじゃんって、あ、ニューヨークじゃないや、東京じゃんっていう意味では、僕はニューヨークに住んでた。で、ニューヨークに住んでた。そんなことはどうでもいいんだけど、そう、ニューヨークに住んでます。で、仕事を何されてるんですか、エンジニアです、とかって言ったときに、最初に聞かれるのが、お仕事でって聞かれる。
うん。
お仕事でってこう聞かれて、何を聞いてるのかなって考えたときに、仕事の都合で引っ越した。
うん、うん。
転勤とかね。
うん。
っていうことなのかな？例えば。
うん。
うん、だって、他にどんな理由でそんなニューヨークなんかに。
なんか、
なんだろう。引っ越すのかわいそうにっていう。
なんか学校とか結婚とかわかんないけど。
そうだよね。だから多分年齢によっては、
うん、
そんな感じなのかな。二十歳ぐらいとかだったら、まあ、まあ職業とか何されてるんですかって学生ですって、どこにお住まいですかってニューヨークです。あ、留学ですかって感じだろうけど、まあ僕はまあエンジニアだったので、まあエンジニアっていうのもまたちょっとまた話があって、また脱線できるんだけど、これはやめとくとして、エンジニアなんですって。で、ああ、よくわかんないけど、はあ、そうなんですか。どちらお住まいですかって、ニューヨークです。はあ、お仕事で。でこう、言われて。で、僕なんて答えたもんなのかなってこういつも考えて、何を聞かれてるのかなと思って。
うん。
まあ、さっき言ったそのレーシストの友達が、日本にいた時友達だったのね。
うん、
名古屋にいて、名古屋じゃないか。豊田市。豊田市ってわかる？
うん。
豊田の？
名古屋の隣の、ま、町にね、豊田っていう町がある。
うん。
豊田の本社があるところなんだけど、まあ、そこに2年ぐらい住んでたのかな。1、2年。
あ、
ね、年、多分2年ぐらい住んでたんだけど、そこで知り合ったんだよね。で、なんで知り合ったかというと、うん、僕ハーレーが好きで、わかる？ハーレー。
うん、
バイクの、
うん。
バイクのハーレ
ー。ハーレーぐらいは分かる。
どこまで、てかね、なんか日本で長いこといないから、何がね、常識とかね、よく分かんないんだよ。
確かに。
どの辺までが通じとか。
I didn't know キャリーパンパンパンパン
パン。I didn't mean to insult you guys, sorry. ハーレーが好きで。で、僕はハーレー、 に乗ってて、で彼もハーレーマニアでハーレーに乗ってて、で会社と僕の働いてた時、その時の会社と彼が働いてた会社が、まあ、関係が、仕事の関係があって、お互いにこう行くことが、お互いのことはないな、彼が来ることはなかったけど、僕は時々こう行くことがあったりとかして、
うん、
でそこの仲良くなった友達とか社員とかが、ハーレーに乗ってるんだね広島さんって、こう、うちにもねハーレーに乗ってるね変な外人がいるんだよって言って紹介してもらって、でそれで仲良、ハーレーつながりで仲良くなったんだよね、
うん、
で彼はあのその当時日本に何年ぐらいだったかな、 7,8 年住んでたのかな、
うん、
それでまあ日本語はまあまあすごい上手で普通に、で僕はもう英語はほぼほぼ全く喋れなかったんだけど、もちろんでまあ仲良くなって、うん、で彼は日本語は上手でもういろいろと読んだり書いたりもできるんだけど、その細かいことよくわかんないわけ、車検がどうとかさ、
うん、
ね、車を売りたいんだけどどうしたらいいとかわかんないとかさ、いろいろとルールがよくわかんない、
車検
難しい、ね、でそういう時になると僕が助けてあげないといけないけど、僕のとこ来て、うん、よくわかんない、この書類、この書類埋めてって言って、で僕が彼に聞きながらそれを教えてあげたりとか、でそんな感じでまあ仲良くしてたんだよね。で、うん、ある時彼がまあ日本には長く住んで、もう十分住んだからもう日本はいいやって言って引っ越すって言って、急に言って、
うん、
奥さんと二人でね、で奥さんと二人であのアメリカに引っ越すって言って、奥さんはカナダ人で彼はスウェーデン人なんだけど、彼らはまあ大阪でこう知り合った外人同士のあれなんだけど、いきなりアメリカに行くって言って、二人ともアメリカ人じゃないのになんでアメリカ行くのって言ったら、なんかイェール大学に行く、イェール大学に MBA 取りに行くって言って、うん、MBA って何って、まあ、そういうのがあるんだよって、ってよくわかんないけど、まあ、頑張ってって言って、で、二人で、まあ、受験して MBA を取るために、こう、イェール大学に行くために、コネチカットにこう、引っ越しして、それから、2年ぐらい、引っ越してから2年ぐらいした頃に、朝電話かかってきて、彼から。
うん。
2年ぶりだと思う、多分。その間一度も話してないと。まあメールで何回かはやりとりは、最近どんなことしてんのって感じで話はしてたけど、2年ぶりに急に電話かかってきて、朝5時ぐらいでね、起こされて、もうすぐ大学卒業するから会社やろうかって言って。
うん。
で、彼はエンジニアだったんだけど、エンジニアっていうかハードウェアのね、ハードウェアのエンジニアで、僕はソフトウェアをやってて、うん、で、僕は、まあ、ハーレー好きだし、まあ、ハーレーの雑誌とか、アメリカの雑誌とかもよく見てたから、こいつはアメリカ好きだろ、絶対って思ったんだよ、ね。で、アメリカで一緒にやろうよって。まあ、何回か、そう、いつか何かやるかっていうようなことはさ、若い時だからさ、言ってるわけよ。うん、何度も酒飲んだりとかした時に。うん、まあ、半分冗談で、ね、完全な冗談ではないにしても、ほぼほぼ別に、そうなったら面白いよねって話は普通にするじゃない、
うん、
で彼からそうやって言われて、マジでって何やろうで96年ぐらいだったんで、まあアマゾンが出てきた頃なんだよ、ね、
うん、
で、まあ、僕も日本で e コマースとかこう興味持ってて、データベースとかでこういろいろと作ったりとかしてたので、 e コマースやるかって、まあなんかちょっと流行ってるっぽいし面白そうだからって言って、うんうん、で、e コマースやろうかって言って。で、結婚して半年ぐらいかな、その当時、僕が結婚して半年ぐらい経った頃に、奥さんに、なんかアメリカに行こうかな、俺、って言って。そしたら、行かないって言って。行かない。アメリカ好きじゃないって言われて。まあ、そうだよねって。まあ、僕はアメリカはもともと好きなんだけど、彼女はアメリカ全然好きじゃなくて。アメリカにももちろん来たことなくて。で、まあ、ヨーロッパだったらいいけどって言って。そうかもしれないけど、まあ、とりあえずあいつがこうね、ニューヨークでなんかやろうよって言ってるから、行こうかなと思うんだけどって言って、まあでもまあ行って2年ぐらい向こうでやって、お金持ちになって、ね、英語ペラペラになって帰ってくればいいんじゃないのって。まあ、じゃあそうしようかっていう感じで、行くことにしたんだよね。で、まあ僕だけ一人で来て、よくは意味わかんなかったんで、
うん、
とりあえず、その、英語も全然喋れなかったから、大学でも行ったらっていうふうに言われて、アメリカ来てね。 で、まあ、働くのにビザとかもいるけど、それもすぐ取れないから、ね。時間かかるから、とりあえず、カレッジにでも行って、英語勉強して、ビザ、働けるようなステータスになるまでは、勉強して、してればいいんじゃないのって言われて、うん、それはいいアイデアだなと思って。で、一人で、こう、引っ越して、その友達のとこに、こう、転がり込んで、まあ、奥さんともね、その彼は、もともとそう、豊田市に住んでた時から知ってるからさ、
うん、
2年ぶりの再会でね、うん、そこにこう、転がり込んで、っていうのが最初に来た。
うーん。
かな。だから結婚して半年ぐらいした頃にそう話して、3ヶ月か4ヶ月ぐらいしてから、僕だけこっち来て、だから最初の、一番最初の1周年記念。
うん。
1周年記念っていうの？結婚記念日。最初の結婚記念日はだから1人だったんだよね。
うん。
なんか寂しいなと思って。せっかくなんか、しかもなんかさ、英語も全然喋れないから、
うん、
もう来てもなんか、全然こう、なんていうの、面白くもなんともなかったんだよね。うん、まあ面白いんだけど、いろんなことが面白いんだけど、なんかもう辛くて、全然こう、話す相手もいなくて。しかもね、そのレシストの彼が偉いのは、途中から、もう日本語やめようって、言って、どのぐらいか忘れたけど、1週間ぐらい経って、そろそろじゃあもう日本語やめるかっていうふうに急に言って、
うん、
確かにって、どっかで、こう、いつまでも二人だけのこと日本で喋っても他の人誰もわかんないわけだから、
うん、
奥さんちょっと日本語はもちろんわかるんだけど、日本に住んでたからね。まあ、うん、そんな上手じゃないんだけど、でもまあ良くないから、じゃあ英語にしようかって言って、その人がまたちょっとおかしな人でさ、本当にわかんないふりするんだよね。僕がめちゃくちゃ英語言うと。
スパルタ。
何言ってるか、そう、何言ってるかわかんないみたいなことをめちゃくちゃ早口で言うから、なんて言われたかもわかんないわけ。
うん。
で、もともとその何年もの付き合いがある友達だからさ、ちょ、待ってよ、お前ふざけんなよってこう、言うじゃない。そうすると、それに対しても、はぁっていうふうに言うから、わ、こいつマジで、バカじゃねえのこいつって。そんなの信じるわけねえだろ。お前、俺が言ってること分かるとふざけんなよ。とか。で、よく喧嘩もしたんだけど、彼はほぼ日本語使わなかったね。一回ぐらい本当にぶち切れたって大喧嘩した時に、彼は日本語で、とうとう、止まらなくなって日本語で僕を罵倒したけど。
Was it politics or something else?
No, completely different.
Completely different.
It's just daily stuff. You know, when you know, his wife and the other people ask me that how's it going, and, then I was like, nothing. What's up? Nothing. Because I was so, it's not completely depressed, but I wasn't so energetic anymore, right? So I was so disappointed. And, I don't understand anything. Everybody asked me that, speak up, talk. You're so quiet. Why?
Don't be shy.
Don't be shy. Don't speak up.
You kind of have to become a kid again in that situation, right?
Yeah.
Of course, I know I want to speak up. I have so many things to, you know, talk, but I can't. I don't know how to say it. Right? So,
yeah.
It's extremely frustrating, right? So that's why I'm so depressed. And I was like, you know, what's up, Naoki?
That's why you're so good now, right?
I don't know. I'm trying to keep up, but no. My daughter keeps making fun of my pronunciation. What did you mean? Did you say?
Does she have perfect pronunciation?
What do you mean? Idea. Ear or ear? She makes fun of my pronunciation all the time. So.
でもその最初の段階からこう。コミュニケーションできるようになるまでどれくらいかかりました？
電話を取るのが嫌じゃなくなるのは2年ぐらいかかったかな。でも、とりあえずなんか自分の言いたいことっていうをなんとかこう無理やり言うって言えるようになってきたかなっていうのはまあ1年ぐらい。かな。でも一年ぐらい経ってもまだ全然だったね。今、その頃書いた E メールとか見るともうほんとゴミみたいな。もうめちゃくちゃだし、もう勢いだけで書いてる的な感じだったので、本当にまあ、とりあえず、企業の面接とか受けて、 あ、こいつはまあまあ一応できるだろうって思われるぐらいに英語が喋れるようになったかなって自分で思うようになったのはまあ多分3年ぐらいかかったかな。
うん、
なので、なんかアメリカ来てなんか最初もう1ヶ月ぐらいしてから英語ペラペラ喋ってるなんか宮川さんみたいな人見ると本当になんか何もシェアできないな、この人とはって思うしかないよね。そんなのと一緒にされても何にもこう共感ができない。
What was your experience like in terms of being able to interpret new information in English and how it changed how you see the world and your quality of life, I guess?
I don't know. I don't think...
Are you a different person now?
I don't think that... I changed a lot in the, being in the U.S. Long, you know, for like two decades. And
how much percentage?
That's not because that's not yeah. That's not because the you know the English or anything. It's just I just face some kind of the discrimination and towards me or towards others and some you know so many bullshit. Pretty often that changes me, my view. It's not completely different. And, you know, all my friends in Nagoya and the Tokyo and probably don't see me change as much, but, I know more wine. You know, in California for more than 10 years, I really like wine. I didn't like wow. I didn't care about the wine at all. I used to drink at the Japanese sake and bourbon. So when I came to the US and I was so excited to you know finally enjoy the so many bourbons, right? Because in Japan, it's I don't know if you guys know about that. In Japan, there are so many bourbon you know, place. So small places in Toyota or Toyohashi. Actually, my mother lives in Toyohashi right now. So the Toyohashi, and they have like two or three small bars, and they have like hundreds of the you know the kind of the bourbon, which is crazy. You don't see the hundreds of different kind of bourbon in the U.S. But in Japan, people you know people are so I don't know.
Meticulous. And...
free to, you know, do pursue whatever they want, right? So they said, okay, I'm the bourbon guy. So, you know, exactly, right? So they come to Kentucky and buy a bunch of the, you know, the unknown bourbons and they open the bar and the small bars and only for the five people and they have like 100 different kind of bourbons. I really enjoy going to those kind of places, right? So I really, really, you know, look forward to having those kind of experience in the US and coming to the, here and going to the bar with that racist friend and what do you want and what kind of bourbon do you have and bourbon what are you talking about right so they have some good beer and or the martini and some you know, cocktail and those kind of stuff the bourbon and they have only one or two you know famous you know the you know either Harper or the Wild Turkey or whatever you know those boring you know bourbons and,
so, combini oh bourbon so,
yeah, so disappointed. And yeah, I used to. Why am I talking about the bourbon?
Because you're alcoholic.
No, I don't know. No. So that you know, I everybody knows that I love the liked the bourbon and the Japanese sake. But now that
wine
more like a wine guy.
Yeah.
And you know. I talk about wine. I really like the love of wine. And that's they can see the difference and from me 20 years ago and me now. But I tend to say whatever I want to say and in the pretty blunt way and unsophisticated way in Japanese and English. So I don't give a shit. So. Anyway, so in that sense, and people don't see me much. And, okay, you don't change. That's what all my friends keep telling me. Oh, okay, now you haven't changed.
So that's like your core, like, seikaku, is that you don't, you say things in a blunt way and you don't really give a shit.
Yeah, I think I often joke about that. The reason why I'm in the US is I was kicked out. Japan kicked me out. Okay, you don't fit. You don't deserve to, you know, live in Japan. You are so unsophisticated, stupid. Go anywhere. Kick him out.
How did you have this falling out with your friend, your so-called racist friend, and how did he, what happened there? Because so far it sounds like he's really nice. He doesn't really sound racist so far, and you guys must have had a really close relationship, and you guys helped each other a lot for several years, you know. So it's really tragic how that, you know, sort of
when the so that the, I was going to college, and you know, the going to college actually didn't help me as much. And I went to the ESL, and many people speak whatever the language they speak, Spanish. Mm-hmm. Something, and when the teacher asked us to write something and on the whiteboard, I can write something, I can make sense at least grammatically. Then they make completely garbage English, but they speak somewhat some other language. I couldn't realize at the time, I didn't realize that they were speaking Spanish mostly, but I was like, okay, they're speaking English. Why are they here? Right. So I'm to the ESL, the class, and taking the quiz. I get the better score, but I don't speak anything. So it didn't help as much. So the funny thing is that the second semester I took the computer class. I didn't need to learn anything. I thought that it's so that I can cheat. I mean, not cheat to score anything. I because they are talking about something I must already know, so that I can have some clue to understand, right? So I thought that maybe taking the computer class is a good one. So I found that they have the C language in the class. So I took the C language class. Then the first couple, you know, the hours, you know, the teacher asked some questions. I was the only one who told that the teacher's answers was wrong and the question was framing wrong. So I couldn't explain clearly, but I wrote the program, the whiteboard, you know, this is bug. You wrote, this is a bug, right? So I wrote a better way, this is faster, and something like this. So everybody realized that I can write the code actually. I can't explain, right? So everybody started coming to me and asked me that in homework, help in homework. So I started helping everybody's homework. And then I...
Did you make money?
I had lunch together and started doing the homework for everybody. And eventually, they got bored to talk to me because I don't understand as much. So they just asked me this homework. I was just doing homework for them.
Just email it.
And I was like, what I'm doing, right?
Yeah.
And also because I don't want to get caught, so I do that different way, and thinking about the maturity way, they are not that smart, so I write some stupid the algorithm and some minor bugs this way, that way, then of course mine is best one, right? So I you know, do that the so many different ways, and I was like, what am I doing?
You're like writing bad code.
That was kind of second sentence or something. So I decided, okay, this isn't working.
Yeah.
So, it's not working as much. So I enjoyed some friendship and some friends, but it wasn't working. So in terms of the speaking or the improving my English and college didn't work out all for me. And, I think everybody has a different experience or way. I don't know other people, but I watched DVD, whatever the movie, three times in a row. You know, first I just watch, then second in subtitle, just reading subtitles, third and no subtitle again, kind of stuff, and. I used to do that a lot, and copy some phrase and use those phrase in the wrong situation, and the people laugh at me. And, no, Naoki, people don't say that. Oh, okay, sorry. Kind of stuff. Yeah, yeah. So the speaking of that racist friend.
Okay.
So that the when we got the some the investment from some angels, and eventually we started hiring. When we started hiring, and he started showing some trouble. We hired the Japanese lady, and he was making fun of her accent a lot, and I didn't understand as much. My English wasn't that good at the time, so I had no idea. But long story short, and he ended up being kicked out. The company and investor decided that no, you are not getting along with the other important team employees, so you should be actually out. He's one of the co-founder. Mm-hmm. I'm co-founder and the other one of the other guys. So three of us started the company together, but he was just kicked out at the time.
Mm-hmm.
And I was so shocked because he was the reason why I was there, and we were the pretty good friends, and I had no idea. And that lady, told me that they decided to pick one of them, one of each, so that they decided to pick her. Then he was kicked out. So, and I asked the other co-founder guy, and there is a funny story with him, but I can go farther as long as I have the battery here. So that I asked him that what has happened, and he had a problem with dealing with minority or the foreign people or something, and I was like, I'm from Japan and I have no problem with him.
Yeah,
and his wife is Canadian, Asian Canadian. I didn't see it. I didn't see anything wrong at the time. Although he mentioned, sometime, and his wife is Asian Canadian, and he's a white Swedish dude, and he mentioned that their children is going to be beautiful because white jeans going to have, and that kind of joke he often makes. And I was like, okay, you think so? Asian jean might help you, actually. That's what I... I didn't see it as problematic as, that it has to be at the time. I was like, oh, you think so? I don't think so. I think I'm helping you, jean kind of stuff, if you say so. But he had those kind of problems. So I wasn't aware how racist he is, actually. But he's not too stupid to discriminate everybody, right? So he doesn't discriminate me as much. He doesn't hate me. Well, now he might hate me because I have completely different, the political opinion. But before that, he didn't hate me at all. He didn't see me as an enemy. So,
but there are how bad of a racist do you think he is? Because you were saying you might be a little bit racist, but way less racist than he is. But there are definitely people that are way more racist, crazy. Supremacist.
I don't know how to measure, though. I think I don't know how to measure, but he doesn't wear that stupid red hat. Of course, he doesn't wear that kind of MAGA hat. He's not that stupid, but he genuinely think not voting voting for Biden is more harmful. I believe he genuinely thinks that way.
Mm.
I can't understand those, you know, idea how, right? Biden is just harmful. Of course, we should be able to vote Bernie, but you know, we can't. So yeah,
you're not going to vote impossible. For
it's ridiculous. Not, you know, 200 people. It's not 200 people, but 150 people, 150,000 people. You know, killed because the idiots, right? So we can't take that. You know, we can't joke that anymore. You know, we took him. Okay, why don't we just you know, try to see how it goes? And you know, no, it's we can't just try nation, right? So we shouldn't just give a shot. We shouldn't do that with that level of stupid guy. But I believe that he probably thinks that, you know, at the time, 3-4 years ago, if you thought, I didn't like Hillary, of course, right? I didn't want to, I wanted to go to Bernie, but I didn't have a choice. Of course, I voted for him in the primary and for the general and the election. I voted for her, and what can I do, right? Mm. And but some people really, really believe that the voting for the Hillary is more harmful.
Mm. Mm. Do you think the primaries
harmful,
were?
Yes, I agree. But to compare it to that orange buffoon, seriously, can you even compare?
What do you make of Kanye? You're not going to vote for Kanye, right? I like his music.
Oh, really? I'm too old to understand those kind of new music. I don't know. I don't think that he deserves any breath of my, you know, world or anything. So, it's just a waste of oxygen.
What do you make of Japan's handling of the pandemic?
You tell me. I have no idea. I don't watch.
Well, they're doing
I don't read Japanese news or anything. I just read some Japanese tweets sometime, and I only read some gossip. It's enjoyable. It's stupid and politics. No way. I can't spend any time. So I have no idea. But clearly, Japan is doing better than U.S.
Sorry, right.
U.S. doesn't mean anything, but that we shouldn't.
Well, they're gonna do this go to trouble, you know.
Hmm?
The go to.
What is it? Yeah, I've seen that go to stuff and the Twitter or somewhere, and I had no idea what that means. And Tokyo is
excluded.
Opt out or something?
Yeah.
What is it?
I don't know. I live here. I don't understand it. So
they're subsidizing like travel for tourism.
Yeah.
They're encouraging people to travel all around
within
Japan.
Within the country.
How?
Just by train and
sending
whatever.
Sending tickets or voucher.
If you make an appointment through travel agencies, then you get some discount or whatever.
Okay.
Yeah, it's called Go to Travel.
Now, yes.
Why now?
Because they thought that I think the pandemic would be gone by now. And they had already said the date, and they had to go through it with it.
No, it's not.
It's so not. But I don't really know. I mean, they say it's for the economy, because
that's important. That's why government has to send a stimulus package or something to everybody until settle down.
Yep. Exactly.
Yes, important economy. Yeah, we shouldn't let them die. Of course, that's why we had to spend some money.
Yep.
Than just throwing bomb on something in the other places. Spend the money wisely.
Mm.
Exactly.
What was your...
I
wanted to ask, you said you got kicked out of Japan, basically.
Yeah, I joked about it, yeah.
Yeah. What was your childhood like? Like, how did you become such a strange person? Like, you don't fit in.
I think it's attributes to my mother. And when I say that, then my mom and probably, you know, complain, you are such an old, you know, man, still complain to me, and it's my fault. And
私のせいにしないでよって。
多分そうって言うと思うけど、なんだろうね。言うことを、その親父がこう言うことに対して素直に聞かないタイプの、おかんだったの、ね。で、よく喧嘩してて。で、まあ、それをするな、あれをするなとか、あれをしろ、これをしろっていうことに対して、いちいちこう、まあ、いちいちって言うといいかどうかしいけど、素直に聞かないタイプを見て育ったっていうのもあるし、なんか、こう、学校でこうだ、ああだ、こうだ、ね、ああだ、こうだ先生に言われて帰ってきて、で、こうだったから、ああだったっていうと、まあ、でもこれおかんだけじゃないな、親父もそうだったな。なんかそうって言うと、親父に先生がそう言って言ったから正しいとは限らないみたいなことを、こうよく言われて、だ先生がこう言ったっていうのを、だからあんまりこう役に立たなかったね。何かを言った時に。自分でそう思ったかどうかが大事であって、先生が言ったかどうかは関係ないだろうみたいなことよく言われて。そういう人たちだったので、二人とも。なので、こう、常に本当かなって思う癖がついてる。で、日本だと、こう、先生に、こう、質問をするっていうのは、その、まあ、内容にもよるけど、大体、こう、口答えっていうか、まあ、よくは取られない。言うこと聞かないやつっていう扱いにやっぱなっちゃうので、あんまり、こう、心地よくはないよね。髪の毛もなんかね、ちょっとね、茶色かったんだよね。もともと。小学校の卒業アルバムとか見ると、かなりこう、一人だけ、色が薄くて金髪みたいに映ってて、で、それもよく先生にこう怒られたし、あとはなんか、まあ、自分の中ではこれがポイントだったかなと思うのは、小学校の時に愛知県にいて、中学校の時に埼玉に引っ越して、で、4年、5年ぐらい埼玉にいて、そっから高校でもう一回愛知にこう戻ってきたんだけど、まあその当時だからもうね30年以上とか前なんだけど、こう校則とかがまあいろいろと厳しい、わけのわかんない校則がこういろいろあって、今はどこまでそういうのがなくなったかどうかわかんないけど、まああれはダメだ、これはダメだっていうことがまあすごく多くて。で、こう、先生がこう、授業したことをこうノートにこう書いて、それを出せ、提出しろって言われて。で、僕何も書いてないから提出するものがないって言って、授業はただ先生の話を聞いてるだけだったのね。なので、何も書かなくて、教科書開いて先生が話をボケっと聞いてるだけで、何も書いてなかったので、出すものがないですって言ったら、もうすっごい怒られたりとかして、転校したばっかりの学校でね。で、いや、前の学校はそんな怒られなかったんだけど、なんでこの学校そんな怒ってんのかなとかさ。靴下はなんか、白い靴下じゃないとダメとか、よく、今そんな話が日本にまだあるのかどうか知らないけど、まあその当時はよく転がってて、なんかマークついてるとダメとかね、マークがついてるとダメで、まあ白の綺麗な、ね、何のこうブランドも書いてない白いやつじゃないとダメだとか言われて、靴もなんか線が入ってちゃダメだとか言われて、で、そんなのこと言われても、俺の親父に通用するわけねえだろ、バカじゃねえのって思うわけ。先生にそんなこと言われて、吉野お前そんな靴ダメだ、履き直してこいって。お前それ俺の親父に言えるのかと。絶対通じねえぞお前って。で、家帰って親父に言っても、もちろんそんなね、バカがって。靴は靴だ。って言われておしまいだから、で、次の日も同じ靴履いて行って、で、先生に取られたって言うと、まあそういうようなことが何回かはあったし、ある時は親父が呼ばれて学校に行って先生と喧嘩してたりとかもしてたんで、そういうのを避けようっていう風に育たなかったんだろうね。好んでそこに飛び込んでいくっていうつもりはないんだけど、他の人から見たら多分めちゃくちゃ好戦的で問題を探して 回ってるみたいに多分見えたんじゃないかと思うけど、まあ、僕はそんなにね、争い事を探そうっていう意識はそんななかったけど、なんか言われても全然なんともまあいい感じだったんで、うん、
うん、
なので高校も、うん、戻ってきて、愛知県に戻ってきて、もうすぐ辞めちゃって、うん。
Have you felt like different or an outsider to society, or have you kind of felt, I don't want to say like 反社会, but like kind of a
So, most of the society's rules are made by, you know, no reason, by the for no reason. It's just been like this, or...
It's just old.
Right, so... And when you ask, nobody can actually answer. And because there's no good reason. And, maybe 100 years ago, there was a reason. Maybe 200 years ago, some crazy guy decided... This is the way to go. And okay, that's what it is. 2,000 years ago, Jesus decided, okay, I'm the Jesus. Okay, then 2,000 later, we still talking about the Jesus. And,
Are you atheist or agnostic?
What do you mean?
Do you...
Define the question.
Do you believe that there's some divine entity? Or how do you explain the universe, I guess?
Universe is my view. When I close my eyes, you disappear.
So it's experience.
I'm kidding.
Well, that's a valid view also. You don't know if you existed 5 seconds ago.
I know, but I don't believe that. Okay. I just joke about it.
Okay.
I don't believe you guys.
I believe it sometimes.
I often joke about my kids and when my children complain something and... they don't like my argument, ideas, and I just say that if I close my eyes, you guys disappear. you don't exist. You can't prove you exist. I can banish you right now. In a sense, true. If I die, everybody dies, or everybody disappears. It's because I'm me. That's why actually I wanted to. Ask a few questions to the Michael and the Mami-chan, and do you believe that we can copy the consciousness, mind? That's the question. But anyway, before going that, I think I see myself as atheist. Of course, mathematically, I don't believe that we can actually prove, unless mathematically, probably not. Yeah, mathematically, I don't believe that we can prove that. But, and also the universe is way too huge to check every single planet. If we can check every single planet, and okay, this is another intelligence, and we ask everybody in the survey, and 20% of the intelligence universe actually believe some, the divine, the spaghetti monster or something, and we can decide, okay, that was just bullshit. or a million years advance, said, oh, you guys are still talking about it. So that's cute. Right? So we can say something, or maybe we found no other planet at all. We can check the hundreds, billions of the Earth-like planet and the waters and everything, but no life at all. Somehow, why? How do you explain? I might say, okay, God, maybe. So God decided to just Earth. I don't know, but the thing is, it's too huge. So I don't believe that practically we can test, we can check any theory or anything, and so I don't think I can prove that. But so far, I don't see any evidence to believe that some unknown something. It's I often say that we have never seen the miracle.
I think we're the miracle,
it's
though.
So many miracles, yes. So many miracles happen, right?
Aren't we the miracle, though? Because we're, like, we're conscious.
Yes, exactly.
So, like,
exactly.
How
right.
is that?
So that's what I mean, actually. You know, the yeah. miracle, you know, we haven't seen what I mean by that is, you know, like, you know, some unknown, you know, the spiritual and the mind just, you know, decide, you know, what to do, then the listen to everybody's voice and, you know,
mm-hmm.
you know, the mysterious way or whatever. And I don't think we have ever seen that. There's so many miracles. Why mm-hmm. do we exist?
Right. That what do you think happened?
It's
2 million, like 2 million years ago. What do you think happened to our ancestors, you know, that, like,
know.
How did,
tell me.
Like, language appeared? Like, you're
yeah,
a software
language,
engineer,
yes.
right?
Yes,
so you're
language
a software engineer.
Is actually the question I wanted
and,
to ask you.
And language yeah. is essentially
Mommy
code.
Right? yeah, no, I'm just waiting. No, I mean, なんか前回のリビルドで、その、知的生命体がいるとしたら、その何が共通点があるかみたいな話を宮川さんと直樹さんがしてて、それすごい面白いなと思ったんですけど、その、言語がみんなあるかないかとか、その、みんなインターネット使ってるかとか。でもなんかそれ聞いてて思ったのは、なんか、その概念を、その抽象的な概念のまま、なんか、テレパシーじゃないけど、マイセリアムみたいな感じで、なんか、直接相手に送るみたいなことができる生き物がいたとしたら、言語なくてもいけるのかなとか、思いながら聞いてた、それを。
言語はいるんじゃないのかな、それを作る過程で。もしかしたら、まだ言語使ってるのっていう。
うん。
4万年前はみんな使ってたけど、今はもう、誰もそんなの使ってないよっていうことはもちろんあるかもしれないけど、
うん、
意思を疎通する必要はあると思うんだよね。その、もちろんその、何その、セリダイゼーション、ゼーションのレベルによるけど、その、ただの猿みたいな、ね、あれ、レベルの人しかいないとこだったら、もしかしたら、ね、まだ言葉っていうのも本当に10単語ぐらいしかなくて文法もないかもしれないけど、まあそういうのは置いといて、人間かそれ以上のインテリジェントな、なんかライフがそこにあるとしたら、ここまで、まあでも人間もまあ4000年前とか5000年前とかを考えればもうしょうもない猿よりかちょっと賢いぐらいのもんだから。あ、でもまあ一応社会とかもあったし、都市とかもあったから、一応こう一人二人で喧嘩してるだけじゃなくて、ここはちょっと協力して、あの、ピラミッドでも作ろうぜとか。そんな簡単には作れないだろう。
They had wheel carts. You know, they had wheel carts. They actually had wheels and axles like 6,000 years ago to transport goods, you know. Yeah, I'm just wondering if you have any thoughts on like the emergence of language, like, and whether language.
That's my question. I really
like,
wanted, you guys are doing the language. Sure. So you guys should have the better insight.
I often think
about it. How we start talking, right? Mm. What is the first word for those apes? Mom?
Mama?
Dad?
Mm-hmm.
No, I don't think so. I don't think that's the word. I think the word has to be no. Don't.
Mm.
Don't is maybe it's
no is really
no, go
yeah
no go
well the words for like yes no dog cat like the fundamental words are the shorter more information efficient words like we
right.
used those more and earlier on so they were assigned like one
right.
syllable.
Yeah, so I don't see any trouble to imagine those words and, you know, imagine mm-hmm. from nothing, right? No, yes, I can probably start, I can invent completely, you know, the new language to communicate with, you know, completely unknown in the true, you know, the people and Amazon, something. Mm-hmm.
Any sound. Just, yeah.
Right? Any sound.
Can be assigned a meaning. You know, it's like a
way,
game.
Good way, bad way, then we can start, probably start communicating, right? But the question, yeah. real question is how to build grammar?
Mm-hmm.
How to make two words, three words?
Syntax.
How can you go over just no, yes?
Mm-hmm. Mm-hmm.
How can you start saying yes, I do,
and then
rather than just mm-hmm. yes?
Well, we both have to have matching dictionary, right? So I have a meaning, a sound assigned to a sound, and you agree that that sound has the same meaning. You know, so that's kind of the basis for building the game. But do you think, my question, I wonder if language is somehow digital, and it's digital in that it's a compression, it's a massive compression, simplification of what you're actually describing, right? Like the real thing. So somehow when we created language, it was like the first digital technology. We have symbols of that carry data, right? Small mouth noises. And I think that was the real shift. It's when we went digital with symbols for information. And this whole process is an informational process. It makes sense that we're now at the internet, which increases the fidelity and transfer rate of information. And when I really boil it down, the whole planet just seems like people talking. It's kind of like that's the point, you know. It's for people. So I have a viewpoint, and mommy has a viewpoint, and you have a viewpoint. We have slightly different worldviews, and they exist in a competitive environment where ideas compete to persist across time. So if you have an idea that's more accurate, is more competitive.
But before you have so many words, I don't believe that you can construct some interesting, complicated ideas and something. You can feel, you can feel some complicated in the situation or something, but I don't believe that without some form of words, I don't go farther. So
right.
That I kind of feel that it's interesting because coming to the US, I didn't speak any English. So that, you know, when I go to the meetings, everybody's talking, blah, 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 that I had no idea what was going on. Then after the meeting, I said, email, please.
Mm-hmm.
Then they just, you know, the email me the, you know, summary. Then I tried to look up the dictionary. Then I, you know, tried to understand what was going on, right? Mm-hmm. So that's how I started the reading more and the catching up a little more. But it was kind of funny because when I don't, so that you can't just, you know, be extremely good at just listening without speaking. You can, you have to improve the, you know, the little by little, the everything. Writing, if you can't, you know, the read, you can't write. So it's not at the same level, but if you cannot read this, you cannot write this much. So that, you know, until you improve the writing skill, you know, you can't improve the other skills, something like this. And I experienced that. It's just my only one sample, but I found it really interesting. And I thought that if I keep listening, you know, every day and the hours and hours, I thought that I can understand everything and eventually. And I at the time, Seinfeld was the huge hit. So I tried to watch it and I didn't understand any joke. And so I started watching the Friends. Friends is much easier and, you know, you can enjoy it. It's for the kids show. And my teenage and a girl is a huge fan of the Friends. And it's interesting, and it's a huge hit and for the teenagers.
Right.
The girl is huge, basically. My son has no clue. もう何年か前から、フレンズがもうティーネイジャーの女の子たちの間でも大ヒットしてて。
へぇー。
そう。
スタジオなんかがあって、そこでなんか、セントラルカフェだっけ？
パーク。なんか、セントラルパーク。
セントラルパークか。セントラルパークか。セントラルパークのあそこのセットに行って、みんなで座って、写真を撮るみたいなの、そうツアーもあったりとかして。う
ん、なんか古いのが逆にかっこいいみたいなことですかね。服装とか、なんか90年代。
まあ、彼らにとっては、ね、古くないみたい。何も別に。
へぇ。
初めて見て、初めて見た、それっぽいシットコムで、なんかちょっと、ラブコメディで、その、なんか、10代の女の子たちの間では、まあ、なんかそう行ったり来たりするのも、まあ、
なるほど。
楽しいのかな。だから、その娘が、こう、なんか、それが好きだって言った時に、まあ、僕ももう、フレンズはもう死ぬほど見たから、
うん、
DVD も買ってね。DVD も買ってもう死ぬほど見て、黒い歴史だけど、まあ、よく知ってるから、こう、
うん、
娘にこうジョークでこういろいろと言えるわけ。ジョイだったらこう言うとか、チャンドラーだったらこう言うとかみたいなこと言ったりする、できるわけ。で、うん、まあ彼女からすると、お父さんすごいね、よく知ってんの。20年以上前に散々見たからね、みたいな。
うん
フレンズとか流行ってて。まあ。で、それでね、ずっとこう見てたら、自分がもう英語どんどんわかるようになるかって言ったら別にならなかったんだよね。
なんかその、読み書きって全部連動してるじゃないですか。そのさっき直樹さんが言ってたみたいに、なんかその、言語って音の問題、音と発話の問題だと思いきや、その書きとめちゃくちゃ連動してるから、なんかその、英語だけじゃなくて、なんか今私、妊娠してる時フランス語勉強してて、で、今韓国語勉強してるんですけど、なんか書けなくてもいいじゃないですか、今の時代って。だから書きを捨てて、とにかく喋れればいいやって思うんですけど、実際やり始めると、その、書けないと、その、つまりスペルが分かってないと喋れないっていう
、
問題があって、だから言語の成り立ちの仕方って私は詳しくないんですけど、その、書くっていうこと、スペルがすごい、なんだろう、重要な。
そのまま書かなくても喋るのにね。
そう。だからそれがすごい不思議なんですよね。ただその、なんだろう、リエゾンとかがあるから、どうしてもスペルが先に来てるというか逆に。だから。
I think
そう、でも確かに、ここはね、なんか、終わりがない。ね。
ん？
なんか終わりがないというか、その、どんだけ勉強しても、やっぱり知らない単語って全然出てくるし、なんか、自分はずっと英語を使って、まあ家の中でも私英語使ってるけど、例えば子供の絵本とかを最近なんか買って、子供に読んでる時に、子供の絵本なのに知らない、なんか子供が使う言葉だからこそ今まで知らなかった単語とか、なんか、この間なんか熊が、I want this pale って言ってて、うん、pale って何って思って夫に聞いて、あ、なんかバケツのことだよ、みたいな。でもそんな単語今までなんか聞いたこともないと思って。
Like a pail of water.
そう。This, なんか、red pail って言ってて。
うん。
わ、まだ知らない単語いっぱいある
しかも。なんかクラッシュした。
あれ ?really? Can you hear us? あれ聞こえます？
Are you, 大丈夫？
聞こえ、あれ直樹さんだけ聞こえてない？ Can you hear me, Michael?
聞こえる？
聞こえるよ。
聞こえてます。うん。
クラッシュって。
何が起きてるんだろう。アプリがいなくなった。なんで声が聞こえてるんだろう、逆に。
どっちのアプリがなくなったの？ Meet or 録音？
録音のアプリがいなくなった。
ああ。
あら。
Well, we're recording a backup on this side, so...
音質が悪いと宮川さんにバカにされるから
ね。Can you restart it? Don't wanna get in trouble with Miyago.
I have to restart at least half of those. Jesus Christ.
急にどこ行っちゃったんだろう。
何のアプリ使ってんの？
Wait, クイックタイムプレイヤー。
あ、一緒だじゃん。
これでいつもリビルド取るときにやってるんだけど、あれどこ、なんでこれクラッシュしてるんだろう。
どっか行っちゃった。
ですか。これね、多分ね、MacOS が新しいのがいけないと思うんだよね。
あ、そうなの。
I notice you say Jesus. You've been in the States long enough that you say Jesus when something doesn't work. That's when you know.
Jesus Christ.
Jesus and bless you. If you start saying bless you, you've been in the States like a long time.
It's kind of funny that because I think that the people in California don't say bless you as much as people in the East Coast. That's my observation.
Mm.
And it's more common in the South too, I think.
Oh, is it?
Yeah.
I think that I'm from New York, and the first thing that I realized that I was the only one who says "bless you."
Well, in the cities, it's not as common because there's like too many people sneezing. Like, no one knows who should say it, right?
Yeah.
If 10 people say "bless you" at the same time, it's kimazui.
Are you back on?
I hope so.
No,
okay.
Please. Jesus Christ, I hate this. Oh, I don't want to be that guy.
Is everything getting more buggy, like software and stuff? Because I have that impression that all the software is so unreliable lately, including our software.
でもマイケルはちょっと特殊なんだよね。なんかその
マイケルさ。
うん。
アプリを両方とも作ってんだよね、一人で。
Not 一人で、but I do all the UI and planning and production.
すごいよね。天才だよね。
We're making Android, Mac, and iOS, and we're working on another app also. It should be interesting.
Cool.
Yeah.
私ちょっとね、広島さんに将棋の話聞きたかったんですけど。
あ、そうなん？将棋好きなの？
なんか、いや、私とマイケル全く将棋わかんなくて。
は？ Why? How?
わかんない。my brother is actually really good. なんか将棋バーで働いたりとかもしてたんですけど。
マジで？
そう。でも、
すごいね、それ。
私は全然なんか、まずルールが覚えられない。その何がどっちに動くとか。だから、子供用に売ってるじゃないですか。今、その、どっちに動くか書いてるやつ。
うん。
あれ。
将棋みたいなやつとかね。
そう、あれをやりたい。
うん。そうね。将棋面白いのに。
そう、わかる。
時間がかかるんだよね、ちょっとね。
うん。
時間がかかるし、面白いと思うところに行くまでに、まあまあ、時間がかかる。じゃあかかる。まあ多分この最近のね藤井聡太ブームとかあるからプロレス的な感じでこう入る人も多分いっぱいいると思うけど、まあどこから興味を持ってもいいとは思うけど、
うん、
僕は好きで日本にいる頃から結構好きで、その昔働いたところの先輩が将棋好きで。ランチ食べた後に必ず将棋やろうって言って一曲やるんだけど、ものすごい強くて、全然勝てなくて、でね、勝てないっていうのは嫌じゃない？何回もやって
、うん、
何回やっても勝てないのはさすがに頭くるので、1ヶ月ぐらい毎日のように負け続けて、で、まあ、本屋さんに行って将棋の本をこう読み始めて、いろんな戦法があるから、
うん、
でそれを読み始めて、でいろんな技を覚えて、でトライして負けてっていうのをずっと繰り返してて、でそのうちこう将棋道場っていうのを見つけて、将棋道場行こうと思って、で将棋道場行くようになって、でそこ行くと何がいいかっていう、ただ同じぐらいの将棋が指せる人を見つけてくれるんだよね、
うん、
でその人とこの人とやればいいよって言って、同じぐらいの実力しかないから同じような感じの将棋を指すんだけど、まあ勝ったり負けたりができる、でだんだん何回もやってるうちにその自分よりもちょっと強い人を探してくれてっていう感じ で将棋をやること自体を楽しめる ので、うん、それ何回か行って、で、何回か来てるうちに、なんか、うん、あんまりこう周りの人を見てて、ここにずっといても良くないなっていう感じで、自分はここにしょっちゅう来るようなタイプの社会人っていうか、そういう感じではないなって思って、もう行くのやめちゃったんだけど、
うん、
だけど将棋そのものがすごい好きで、で、その人に勝つまでずっとやってて、で、最終的にはこう、勝てるようになって。で、勝てるようになると、こっちはすごい努力してそこまで行ってるから、イナーシャがあるから、もう負けないんだよね。
うん、
もうこっちの方が勉強して、できるようになってるから、勝てるようになった時にはもう僕の方が強くなってて、
うん、
その後はもう彼にはもう一度も負けなかったんだけど、何度やっても。
へぇ。
うん。まあ、将棋は、まあ、考えればできる、上手になるゲームだから、努力をすれば、大体、強くなる、誰でも。うん、どれだけ才能があるかももちろん関係あるけど、才能ね、タイトル持ってる人たちが、の一人が才能なんていりませんって言ってるぐらいだから、すごい努力をすればいいんだろうけど、まあ向き不向きはあるじゃない？すごい頑張って走ればさ、うん、早く走れる人はいるけど、早く走ろうと思ったから早く走れるわけじゃないじゃん。最初から速い人いるからさ。最初から速い人がすごい努力すればすっごい速くなるけど、もうね、全然早く走れない人がどんだけ早く走ろうと思っても、早く走れないわけだから、そうそう。うん、でも、早く走れないけど、マラソンを走れるには多分なるじゃない？
うん。
頑張れば。例えば、うん、まあ、走るだけのその体力というか、健康な体がなかったらもちろん無理だけど、でもね、50メートルを5秒台で走ろうと思ったら、もうそういう風に走れる人、6秒ぐらいで、何もしなくても6秒台とか7秒台で走れる人が、頑張れば5秒台と走れるだけで、最初から10秒ぐらいかかる人が、どんだけ頑張ってもさすがに5秒とか6秒にいかないのと同じで、将棋も多分そう限界とかはもちろん、向き不向きはあると思うけど、大体やれば、うん、うん、面白くなってきて上手になると思うけど、将棋はまあいろいろと、こう、不祥事だったり問題とかがあったので、僕はもう、その、日本の将棋連盟とかのあり方を全くサポートしてないんだけど、
うん、
なんだけど、まあ、その、将棋はこう、棋譜って言ってさ、ゲームをした結果がこうね、記号によって残るから、
うん、
それをこう、次の日とかにこっちで読んで、うん、楽しむっていう感じかな。
What age did you?
藤井聡太が竜王戦で負けたのは良かったね。言っても分かんないかもしれないけど、昨日か一昨日負けたんだよね。
あ、そうなんだ。なんか前ツイッターでその藤井聡太さんはこの盤面を頭に描いてないっていうのですごいなんかみんながびっくりしてるみたいなのがあって、だからその記号で。
No way. That's bullshit.
You think so?
I don't believe it.
なんかその詰将棋とかも、なんか何にしろ全部その盤面は頭にないって本人がインタビューで言ったみたいな。でもそれってどういう意味なんだろうって思う。だから記号として全部、なんか、コンピューター。
な
るほど。それ本当だったらもう AI
も。可能は、性はゼロではないけど、多分、そんなわけはないと思う。
そっか。
What age did you start, playing 将棋？
まあ、小学校5年生の時にはやってたからね、10歳とかにはやってると思うけど、でもまあそこからずっとやってたわけじゃなくて、さっき言ったその、働いたところの先輩が強かったから、やってみて。まあ、5年生、6年生ぐらいの時に、小学校の時やってたからルールはしてたし、その時には勝ったり負けたりもしてたから、別に自分がすごく弱いとは思ってなかったんだけど、
うん、
その、職場の先輩とやってたのは、いくつぐらいだろうね。22、23とか、
うん、
じゃないかな。20歳を超えてたけど、22、3歳ぐらいの時だと思うけど、なんか、
Do you think that...
正確にはちょっと思う。
That the exposure to it early helped you? Because I was exposed to chess when I was maybe like 8 or 9 or something. And I would play chess with my...
You still play chess?
I haven't played it lately, but I would play chess with my brother and it would just get really... Like we would play like so many games.
Yeah, I think... I don't feel that matters a lot, but... Mentally, you know, you don't have to feel that it's a you don't have to be intimidated for anything, right? But the shogi, mm-hmm. you if you don't know, then how different from the chess and the go, then mm-hmm. This is way too complicated, something, mm-hmm. right? So you know, if you can go over that, you know, okay, we can try and something, then completely neutral, then I think you can easily overcome.
Mm-hmm.
I hope.
Mm-hmm.
I think you should start really early to become the best player in the world, of course. Mm-hmm. You can't probably start from like a 22 and 23 and chess is a great game. Let me try. And I don't think you can become the grandmaster. It's too late.
Uh-huh.
Mm. But そんなに別に関係ないと思うな。普通の将棋が楽しめるぐらいのレベルだったら、
う
ん、すごいちゃんとやれば、うん、もう僕も指してもうアメリカ来てからほぼほぼ指してない。最近はちょっとなんかスマホでできるゲームとかあるから、
うん、
いい時代だけど、僕が来た時はまだ Windows とかもこう英語の Windows で日本語も打てなかったんだよね。日本語のフォントも入ってなくて、うん、日本語のウェブサイトも見れなくて、まあ日本語のウェブサイトもあんまなかったんだけど、こっち来た時は朝日 .com とヤフージャパンとかぐらいしかなくて、うん
うん、
僕ハーレーのウェブサイトをこう作って、あのウェブサイトを運営してた、運営って言ったらだけど、僕が買ったやつはすごい古いバイクで、
うん、
もうしょっちゅう壊れるのね、
うん、
あの1970年代のショベルヘッドっていうハーレーなんだけど、まあとにかく壊れやすくて、壊れやすいってこともないんだけど、まあ古いから壊れるとこが多い。で、修理しないといけない。で、出かけたところで壊れて動かなくなったなんてこともしょっちゅうあって、それをだから、こう、F in trouble だ、なんて名前だったかな。Shovelhead Guy in Japan とかいうタイトルで、その中の一部のところに僕の、その、何カスタムとかそういうのバーって書いてあって、その下の方に、F in Trouble ってリポートが書いてあって、で、そういうのみんなリポートしてくれたと僕はポストして書いてて、で、こういうトラブルがあったって、っていうのをやってて。僕、その時95年ぐらいだったから、まあそういうハーレーの情報っていうのが、まあ、日本語で一個もなくて、なので、英語でこう、英語のサイトをよく見てて、
うん、
で、面白いから自分でもなんかやってみたいなとか思って、で、マイアミに住んでる、そのハーレーのウェブサイトやってる人にこうメールして、こう、どういう風にやってんの？どんなカスタムしてんの？とかって友達になって。で、日本でハーレー乗ってるやつがいるんだ。お前もなんかウェブサイトやれよって言われて、すごいこう、なんか嬉しくなって、やろうかなと思って。そして、そのレイシストの友達に相談したら、まあやればいいんじゃないのとかって、でそのマイアミの人にこうどんなタイトルにしたらいいかなって聞いたら、ハーレーベーブはどうかなって言われて、ハーレーベーブ、でそのレイシストの友達にハーレーベーブがいいって言われたけどどう思うって言ったら、お前女だと思われてるぞっていう、まあ直樹だから多分直美から想像したのかどうかわかんないけど、まあメールでもうこっちのめちゃくちゃな英語でこう頑張って書いてて、それを見た向こうの人は女の子だと思ったんだろうね。で、だからすごいこうもしかしたら一生懸命熱心に返事してくれたのかもしれないんだけど、危うくだからね、ハーレーベーブって書くとこだったんだよ。ハーレーベーブに時間なるとこだった。そのレーシストの友達がいなかったらそうなってた。危なかった。
ハーレーベーブ。I wonder if that exists.
I no idea. その時だからウェブサイト作って、で英語でバーってこう書いてて、 F in trouble report、うん、みんながリポートしてくれて、で、ま、アメリカとか含めてもまあそんないっぱいなかったから、こうサーチエンジンで探すとその日本のそういうの見つかる、まあ日本のというかまあ僕が登録してこっちの検索エンジンとかに登録してたから、探して見つけてくれる人がこう書いてくれる人がいて、それで日本でヤフージャパンができた時にこうヤフージャパンにもこう登録して、そうすると趣味モーターサイクルで、外車日本車、日本車クリックスヤマハなんとかで、外車クリックスハーレー、 ハーレークルックス僕のやつ一個だけ出てきて終わりっていう。今はもう多分もうね、何千とかあるかもしれないけど、その時は一個ずつクリックしてもう僕のしか。だからもう、二輪、趣味の二輪の下には、10個ぐらいしかウェブサイトがなくて、ハーレーのところは僕のしかなかったから。
すごい。ハーレ
ー、まあ、牧歌的な時代だよね。だから、ハーレーで、日本語でハーレーってカタカナで検索するともう僕のウェブサイトしかないわけ。まだ。だからもう、みんなが寄ってきて、みんなと仲良くなってね、最初の、だから95、6年の頃。仲良くなって、で、メーリングリストとか作って、もうなんかどんどん人が入ってきて、で、うん、そのうちの中入ってきた人の一人が、北かベエリアって書く人だったんだけど。
つながってきた。
そう、
うん。そっか。めっちゃ平和。何の話だったの
I forget.
脱線しかしないんで。
あ、そう、え、将棋の話から。
あ、そう
だ、将棋だよ。なんで将棋の話から、そんなわけない話になってんだよ。
It always goes back to Bay Area.
なんか将棋で、その、今の若い子たちって、その AI と対戦してるわけじゃないですか。その、だから将棋会館とか行かなくても、ね、もう何百戦とか家でできるわけですけど、うん、その、それをやってる世代と、それがなかった世代で、その、全然違うものですか、やっぱり。
どうだろうね。それはこれからなんじゃない？だって藤井聡太にしても、その AI とかを使って将棋をこう練習するようになったのは最近だって言ってるもんね。
あ、そうな
の？だからあの人がだから AI で育ったわけではないんだよね。
あ、そっかそっか。そっか。
うん。ただあの人自体が強すぎるっていうだけで、で、それプラス AI のコーチがついたからさらにそれが才能が伸びたところはあると思うけど、この多分3、4年ぐらいなので、彼の土壌みたいなところは AI と全く関係ないところで作られたはずなので、
そっか。
こっから先に彼の世代もしくはそのちょっと下ぐらいで AI としかやったことがないっていう人が出てきたらどういう将棋になるのか。まあ藤井聡太の将棋を見ててももうなんかちょっと恐ろしい感じがするから。
そうなんだ。
なんか AI に勝てそうな気がしちゃう見てると。
ほ
う。この人は。将棋のいいところは、結論が出てない、ね、で結論が出そうな感じでもない全然。のでオセロとかだともう 100% 無理なのね。まあ、結論出てないんだけどまだ。結論は出てないけど、一応 6×6 ぐらいは確か結論が出てるはずで 7×7、8×8 はもちろんそうと出ない、先まで出ないだろうけど、だいぶ近いところまでもう行ってるので、まあほぼほぼ何度やっても人間が勝てる確率は、まあほぼゼロ。ね、100万回やっても多分1回も勝てないけど、将棋の AI は人間は100万回はちょっとさせないけど、100回やれば1回とか2回は、もしくはもっとかもしれないけど、多分勝てると思うんだよね。もちろんその向こうに時間を無限に与えて、ね、どんだけでも計算できるようになれば、すれば、こっちの体力的に持たなくて、勝てないと思うけど、お互い1時間しか持ち時間がないとか、コンピューターは1時間だけど、人間は5時間とかっていうふうに、そうなんかリーズナブルな範囲でこうハンデを与えて、時間を、キャップを与えれば、まだ勝てる人もいる。藤井聡太はなんかすげえいい勝負すんじゃねえかって思っちゃうぐらい、なかなかすごいので。でも、竜王戦で昨日おととい負けてくれたので、人間っぽいっていうかね。よかったって。
What do you think about?
全部勝ってたらもうなんかね、わけわかんないじゃない。
あまり
にもうちょっと負けたりとかして、だんだん辛い思いをもうちょっとしつつ、上に行かないと、いきなり全部取っちゃったらね。さすがにちょっとそれはダメじゃないと思ってたから。あ、負けてよかったと。
What do you think of the idea that artificial intelligence or general artificial intelligence could become a threat in the near future?
It's inevitable, I think.
Do you think it will result in singularity?
Singularity is going to happen.Eventually, I don't see it happening in my lifetime, unfortunately. But I don't believe it's going to happen the next 20, 30 years. It can happen, maybe. I don't believe you guys are going to see it. I don't believe it.
Can you?
I think we don't know. We don't know yet. We don't know anything yet. And we realize that it's impossible. It's impossible. It's possible. And many, generations. Now that, a few years ago, or deep learning and those things is emerging, and we see, oh my God, it's going to happen. And, the driving and autonomous driving is going to happen in 2020. And now it's 2020. It's not happening. And it's not going to happen in the next foreseeable future. And so it's, I think it's keeps coming back and forth. And, but consciousness is the key. I think they have to realize and who they are first. Hmm. Then we should see it. And when we realize they actually realize, I think that's too late.
It's the end.
Yeah, I think they the first they realized and they started experimenting things I think they might be they might be naive enough to ask human that hey, actually I realize I'm AI and I'm AWS and the stuff, we might just get freaked out. Oh my God! Then just shut down. Mm-hmm. What was it? Kind of thing. But once it happens, then I think it's impossible to stop it. But my question is, how can we copy it? Right now that we have to train model, right? It's image recognition, whatever. It's not just we have to train. So for the Shogi AI, we have to train them, and it takes time. It's not like typing that this is a neural model or something and that becomes the genius. No, it takes hours and hours or days or weeks to become that model, right? So if we got the conscious model, how long, does it take to get that level? I don't know. Maybe we just start, feeding information. This is the information to make consciousness. I don't know how many information that do we have to feed that in the program, but it might take like a week or months. Or I don't think it takes like 18 hours like us. We are not that efficient. So we take like 15 years or something. I don't know. It shouldn't take 15 years, but it takes like a couple of years for us, at least, right? The first couple of years, we don't know. We don't even remember. 3 years, 4 years, now finally you started becoming you, and you realize you are actually different from your mother and father, right? So it takes like 3-4 years. I don't think it takes that long for those AI model, but it should take some time, right? And once it it reaches that state, can we copy it? Can we copy his, her consciousness to the other? My question is, if we can copy you, and most likely, it's impossible to copy it instantly. It takes time. So I think probably you have to get in coma, or you have to just in the sleep for a while we are extracting your information, right? So the general anesthesia or something, and you sleep out for like a couple of hours, then we extract everything. Then we copy those consciousness, your mind, to the computers, upload. Then we wake up.
Right.
So that you wake up in your body here, and you wake up in the computer.
Mm.
Same you, right? if we can copy, let's say we copied you at some point, and after that, memory diverge, of course, right? Because you live in a completely different world. But memory at the time you have, that moment, you share. You might forget because you're on a computer. But the other you will never forget because we copy everything and it's on the silicon and the memory until we kill. He remembers every single, you know, memory and the stuff and happened to you.
How do we know that we're conscious? Or how do you know that you're conscious?
I don't know. That's a part of the question. Is it going to happen? Does it sound feasible?
I think that some of our past guests said that it's not possible because there's too much uncertainty, like the Schrodinger's cat situation. So you can't really copy those elements, right? Maybe Michael can explain it in better way, but that was my understanding.
So if we end up realizing that actually, you know what, it's impossible to copy the consciousness because of physical, the limitation, quantum, physics, and it decided we can't actually copy. That's possible, right? I don't know what is actually the answer we are going to reach in hundreds of years. I wouldn't be surprised either way. We realize that it's impossible to make mind, and we develop something. It's close enough to human, but it takes like 5 years to feed enough information so that it can start acting like 3-4 year old boy. That could be the best. I don't know. It's possible. And we might just end up, okay, this is a physical limitation because of the physics, because of the quantum theory, then this is... that would be sad. I don't want to believe that's the limitation. I want to believe that the singularity is going to happen.
How long do you think we'll keep...
If it could happen, I wouldn't be surprised it happens... in the year 3010.
Can you imagine finally, 50 years from now? Like, if you try to imagine the future, like 10 years from now, 20 years from now, do you feel like you can sort of imagine what's going to happen? Like, what technologies we'll have and what the effects artificial intelligence will be and...
Yeah, people say that, 10 years ago and 20 years ago, we didn't have the iPhone and we didn't have, deep neural network and blah, blah, blah. And so that from, at that point of view, we came this much or we came along, right? So on. But I don't see that way. I think we haven't improved much. It's we haven't actually changed. I remember that 1995 or Ford and the Windows 95 and came along and before you guys were born, it was the technology so-called the video for Windows and we couldn't play video on Windows. It was just a still image. And Microsoft needed to have another patch or another version for the Windows 3.11 to introduce the video for Windows. And it was like 320 by 200 pixels. 320 by 200.
I still get that on YouTube. Tiny, I still
yes,
get that on
it's
YouTube.
Impossible. It's so tiny, tiny window. And... I don't remember the frame rate, but it's probably 24 frames per second or 16 maybe even, and that kind of the frame rate on computers. And to compare that day and today, we are, of course, you can call it the quantum leap or something. It's completely different, but it's not completely you know, it's not completely impossible to even imagine at the time. At the time, the smart people say that it's going to happen. It's that we are going to start talking the real-time basis, and people say it's not going to happen next year or so. But, you know, it has happened already, right? 10 years or 20 years. So in that sense, I don't believe that, you know, the magic, as I, you know, already mentioned that the few minutes ago, miracle, I don't believe miracle. And I haven't seen the miracle. Miracle hasn't happened to the human being yet. Well, flying and some transistor and those technology, yes, that's a kind of miracle. Yes, true. But it's on the horizon that you can imagine. We haven't gone beyond sci-fi region yet. Not even close. So we are going to have the better iPhone, of course, in 10 years, 20 years. And maybe in the display might be in the contact lens or something, so that nobody might use the phone device, or maybe in just parts of your pocket. Nobody see what you are seeing. You just see the something in the through that your contact lens and just AR or something. That can happen. That sounds like sci-fi, but that's not impossible at all. It's possible. It just takes, it costs today, and it's not safe. And but it's we can do that. We can. I don't know if it's gonna happen in my lifetime, but I can 100% believe that contact lens is the main display device for the people in the 23rd century people. They might just be shocked or to make fun of us, and 21st century guys were looking at the display. They were actually carrying a display. What do you mean by carrying display? And
they had to charge it.
It's possible, but it's not flying car. 70s, 80s, we were imagining we are going to drive flying car in 21st century. It happened, and I don't see it happening.
What about those drone, those passenger drone things like the Uber Air, or China has done a lot of development of electric?
But I think the only problem is of the drone is it's too noisy. Mm-hmm. We have to find a way to make it the quieter way, and
can just go higher.
Drone is
you can just fly, go up higher maybe, and then you have to land maybe somewhere a little bit remote. I think it's feasible, but you'd have to have really you'd want an autonomous flight. You'd want a fixed flight path with like autonomous flight, so you don't need a pilot because the carrying capacity is limited for passenger drones. But then you want really high rate of use. So you want a lot of people, like it lands, the battery comes out, new battery goes in, and it takes off with the next passengers to
have
go
back. Have you
seen
that have you seen the video that the one guy used his bathtub or something and making the flying, the attaching a bunch of the drones on the bathtub, and he was just flying by himself.
Does he have water in there? Like,
I don't remember. It was. I don't think it's in the water, but he used a bathtub.
Huh.
I think I've seen
with
it
water
last
is
year.
Much harder.
Yeah,
with like boy ducky.
I think he put 7 or 8 drones and he flew. So it's possible. But it's not that people are doing every day. Back in 70s, 80s, and the people were imagining we are going to actually fly. Everybody is going to, fly.
I think they could totally do it right now. And you could cut out so much of the security stuff with autonomous flight. And then you don't have, you're only like 4 people are getting on each flight. So the security stuff and all that can... you can cut through a lot of that. I don't know why we don't have flying cars.
In the U.S., we don't have even good train.
That's true. Yeah. Some of the trains in the US are actually from the 70s or 80s and were made in Japan. So like the T in Boston is a Japanese train made in like 1982 or something, and they're still using it.
Yeah.
Oh, that's a question I always have, because my parents-in-law, they live in Davis, California. And so,
next time you have a chance, and we can have tea or something in San Francisco. I don't know. How do you get there? Do you come to the San Francisco?
So San Francisco Airport まで行って、そこから車で行くんですけど、だからもう渋滞がすごすぎて、その何時間もかかるんですよね。で、その私は東京に住んでるから、みんながなんで一個ずつの車に乗るのかっていう、なんか、ここに電車を通したらいいんじゃないかなって単純に思っちゃうんですけど、それをやってない理由って何なんですかね？
アメリカのキャピタリズムの限界かな。なんか一回もう今の状態、だからもっと早い段階で、やらないと、今ここまで、こう、経済が、発展しちゃうとなかなか大型の投資が難しいという気もする。まあずっとだからカリフォルニアはだから LA からサンフランシスコとかその新幹線みたいなやつ作るっていうのはもうずっと言ってて、2030年だか40年だか50年だかってもうずっとどんどんどんどん伸びていくんだけど、いつ完成するっていうのは、
Wait, they haven't started.
お金がかかる。No, I think the two of them they started something. They started talking. At least, I think. I don't know.
The budget for it is like humongous, and the whole project's, I don't know, overall scope, I think the public was quite unhappy with, even if they did it as they planned, and probably the budget will go much over, much higher.
But the problem is that California don't see it. Nobody actually see it, the beneficial or anything, because they have never experienced something. I think that's the wrong way to fix the problem. The better way to fix the problem is that they make the subway or some local train and to start using those ones so that the train becomes the norm. In the Bay Area, we have the car train, so-called. It's not so-called. It's called car train. And some people, it's not even the electric, you know. It's a diesel.
What?
MC,
right? What?
A trolley.
じゃあ普通にサンノゼからサンフランシスコまで走ってる。
電車。
東横線みたいなやつがあるんだけど、東横線に失礼か。電車じゃないから。電気じゃない。電気ですらないっていう電車があって、それをまずね、電化して、ちゃんとね、安定したスピードで、安定したダイヤで走れるようにしないといけないんだけど、今ディーゼルで動かしてよく止まるわけよ。途中で止まっちゃって、で、ディーゼル車が押したり引っ張ったりするんだけど、そいつが壊れちゃったらもう動かないみたいな。そういうことを普通にやってて、およそこう、先進国とは、まあ先進国って思ってるのはアメリカの人だけで、多くの人は思ってないと思うけど、もうすでに。僕ももう先進国とは思ってないもんね、アメリカのことはね。
Which countries?
ブラジルとかと、ブラジルとかがピアっていう感じ。かな、なので、まあ、そこから直していかないとダメだなと思うけど、デイビスなんてそんな本当遠くないはずなんだけどね、普通に行ったらさっと行けるはずなんだけど、
そう
みんな車で行くし大渋滞するし、
めちゃくちゃもう何時間もかかるんですよね、だから
それはもうひどいね、
そう、辛い。
What do you think
いいタイミングで行けば多分1時間半とかで、
そう、
2時間ぐらいで、2時間弱とかで行けそうだけど、普通に、距離的には。
かかるから。まあ次いつ行けんだって感じですけど。
どうすんのこれ。
ほんとどうする
日本はまだいいよね、だけどね、まだ。
まあアメリカと
か。こっちなんかもう、アメリカなんかも
う
どこの国も受け入れてくれないんじゃないの、当分。
ほんとになんか、マスク、いや、なんか、この間、その、まさに、リビルド直樹さんが、その、何、だから、my body, my rule みたいな感じで、私は、だから、ここまで、その、マスクをするっていうところで、こんなに引っかかるっ っていうのはあまり想像してなかったのでびっくりしたんですけど、その、だからアボーションの時は、その、my body, my rule 全然気にしてくれないのに、マスクになるとここまでみんなが声高になるっていう、そのギャップも驚いた。
まあ、それを本当にこう、声高に言ってる人たちは、それを主張したくて言ってるとは僕は思わないけどね。トランプが号令かけて、それに突き進んでるっていう、だけだと思うけどね。そういうふうにしか見えないけどね。だって、マスクしたら息ができないなんて。何言ってるかわかんないし。
Isn't even Trump recommending the mask now? And there are still people saying,
like, the media started saying that actually that he changed the tone the last few days. And I think that he started the showing that he's wearing a mask in the public and for the first time, I think. And I think it was last week or this week. I don't remember even.
Has that changed the public or the